文化員がお送りする
何でもかんでも。
여러분
안녕하세요。
第22回11月2回目の放送となりました。お相手は高橋由紀と
キムケイタと
ソンユジュンです。
はい、文化院が主催しているイベントとして何度かこちらの番組でもご紹介しているコリアンシネマウィーク、
あ、はい
はい、先日開催されてたくさんの方がいらっしゃっていたんですけれども、
はい、
私もですね映画を2日間ほとんどずっと見ていまして。
大変だったね。
はい、
全部見たかったんですけどちょっと急に仕事が入っちゃって行けなかったんですよね。今回もどうでしたか？
すごくね良かったですよ。はい、一番最初に、上映されたハーモニーという映画の舞台挨拶の司会をさせていただいたんですけれども、はい、キム・ユンジンさん、まあ、とっても綺麗でしたし、カン・テギュ監督もすごく素敵な方で、
カン・テギュ監督有名ですからね、韓国ではも
う
もうすごい大物監督、
うん、
ね。
あのキム・ユンジンさんにですねちょっとあの前日にお会いしてお土産を、まあ、小さいものなんですけどお渡ししたんですね。あの日本っぽいものと思って和風のうさぎさんが描かれた手作りのブローチを差し上げたんですけど、そしたらその場で自分のあのお洋服につけてくださって、すごい嬉しくてですね。
それは高橋さんの手作り？
あ、私の手作りじゃないんですけど残念ながら。
ああ、なるほどね。
はい、それ作れないでしょ。
ひどいひどいじゃないんですけど、もうすごい可愛らしい、もう本当にこう和小物っていう感じのものをプレゼントした。
それはでも嬉しいですよね。
優しいなと思いました。
やっぱり人柄ですよね、俳優でも女優でも。
本当ですね、人柄。ハリウッドで、ね、活躍してらっしゃるのにそんな、
そうですね、
嬉しくて。
すごいですよ、
ハーモニーも本当に、
うん、あれいい映画でした。
いい映画でした。
だから私言ったじゃないですか、いい映画ですよ。いやいやいや、すごいあの素晴らしい映画すぎる。
本当に
だから家族とか、あの温かい話なので、うちね一番見せてあげてのは自分の子供連れて行ってほしいなと思う。そしたらこの子供がそれを見て何を感じるかなと思って、すごい映画だからぜひ家族、ね、旦那さんと子供と一緒にいたらすごい家族が温まる話で感動に恵まれるんじゃないかなと思って、ね、
それで日本ではいつ公開でしたっけ？
来年にもう公開になるので、はい、ぜひ、
あ、来年劇場に1月2月ぐらいに
行ってほしいなと思いました。
そう、皆さんもぜひ。そこまで言うと、今この間は私が一人で言ったんだけど、今度は二人が言ったんだからハーモニー見てください。
いや、これはね間違いないです ね。もう涙がもう常に止まらない、
はい、
素晴らしかったですよ。
はい、
あとナムニーさん、おばさんの役の、
あ、はいは
い、あれすごいいいベテラン の女優さんですけど、いい役でしょ。
本当に
すごい。ナムニーさんも大好きなんだけど私
ぜひ、うん、見ていただきたいなと思いました。はい、
よかったですね。
そして映画つながりで、ね、もう一個、うん、この番組でもご紹介したの義兄弟、うん、ソン・ガンホさんとカン・ドンホさんの映画ありましたよね、うんうんうん、あれ最近日本で公開されていて、はい、これも見てきたんですけど、
あ、面白いですよね。あれも
これも面白かったです ね、
ね、
なんかシリアスな面もありつつ、うん、こう笑いもちゃんとあって、
う
ん、
あ、確かありますね笑い。あの二人の関係でお互いを警戒する場面がすごい面白いですね、お互い、うん、
ソン・ガンホさんって素晴らしいですね。
いや、もう素晴らしい演技者ですよ。もう韓国で対応する国家対応です、うん、その
本当に
俳優の国家対応だよね。
すごく面白かったですね。もう女性にも男性にも見てほしいなと。
ソン・ガンホ氏の負担のキャラもあのままです。
あ、そうなんです
か。あのまま本当に
結構コミカルな感じですね。
コミカル、あのままだし、どんな言葉が出てくるかわからない、予想つかない。
あ、
しかも食事する時もいきなり真剣に話するから、なんかあの真剣の話かなと思ったらまだ笑いが出る。真剣で言ってるから笑えるんですよ本当に
真剣な顔でギャグを言ったりする感じなんですかね。
そうですね。まあ、今回あのカン・ドンホ氏もソン・ガンホ氏最初会った時にすごく怖かったらしいですよ。すごく怖くて、いやダメだなと。最初でも、もう会った時から怖いな。でも後からすごい仲良くなって、今提案する感じで仲良くさせていただいてるんだけどとか言ったんですけど、カン・ドンホ氏もソン・ガンホ氏ってあの一緒に演技してすごい良かったじゃないですか。カン・ドンホ氏辛かったらしいです、演技するのに。今回は言葉、あのセリフがあんまりなくて、顔のこう溜まってる表情で顔の演技でずっといかなくちゃいけないことで、すごい辛い演技だったけどいい経験でしたって言われましたね。
もうあの日本でも公開されたばかりなので、うん、ぜひ
そうです、
ね、見に行ってもらいたいなとこちらも思いました。
あとかっこいいしね、感動
もいいですね、はい、私の映画が楽しかったよっていう話で始まっちゃいましたけれども、はい、皆さんからこんな映画良かったよ、このドラマ良かったよなんていうメッセージもお待ちしておりますので、どしどしお送りください。 さあ、それではまず最初のコーナーに参りましょう。10月の韓国ドラマ視聴率ランキングのコーナーです。では第5位から、ご紹介していきますね。第5位はソン・チャンイ・イ・サンユンの人生は美しい 19.4%。 第4位はソン・ヒョンジュ・ユ・ホジョン・キム・ソンリョン・シン・ソンロクの隣の家の敵 19.9%。 第3位はイ・ジョンヒョク・キム・ジヨンの結婚してください 20.6%。 第2位はコ・ヒョンジョン・クォン・サンウ・チャ・インピョ・イ・スギョンの大物 25.3%。 第1位はイ・ボムス・パク・ジニのジャイアント 28.7% というランキングになりました。こちらはコリストーリーから提供された資料で10月のドラマランキングですね。はい、ソンさん、このドラマランキング注目する点どこかありますか？
ありますね。まず注目しなきゃいけないのは、私理解もジャイアントをジャイアンツに言った、私は失敗したのにジャイアントが1位になったことです。
はい、
はい。まあ、あと、うん、皆さんも先月どっちなんだろうとか言って期待した逃亡者と、うん、大物の直接対決、うん、どこもまあ素晴らしい俳優なんですけれども、うん、まあ、今回ランクイン先に奪ったのは大物ですね、うん、で大物がランキングされたことと、まあ、新しく人生や美しいがランクインしたことです。
はい、まず1位のジャイアント、うん、何度かご紹介していますけれども、うん、昔をこう思い出させるようなそういうドラマ、うん、韓国の方の中ではやっぱり関心が高いんですね。
そうですね、関心高いし、まあ、その年齢が、まあ、チャンネルを、こう握る、
まあ、そう
チャンネルを握るその人たちで、まあ、でもその40代が設定なんですけど、この40代の上の人もやっぱり昔のことを思い出せるようなことだから、うん、まあ、50代60代70代もこのドラマにすごい興味があると思いますね、
うん、
今もう何でもあるこの社会で何もなかったみたいな、うん、でも幸せだったし笑えたしね、
うん、
だからそれをちょっと思い出、まあ、タイムカプセル乗ってちょっと私も昔に戻りたいなとは思ったことあるけど、
まあ、若い世代も現代歴史を勉強するっていう感覚でもちょっと楽しむことができるんじゃないかなと、うん、はい、思うんですけど、
だからそこから人気があるんじゃないかなと思いますね、
はい、そして、うん、新しくランクインした大物、
うんうん、
ね、先月からちょっと話題になっておりますけれども、うんうん、いきなり2位にランクインされました。この人気、うん、そうそう、どうでしょう。
そうですね、この大物先月もちょっと問題があったし、まあ、問題というのは、まあ、ちょっとありえないことがあって、監督と作家が降板したことです。
おう、は
い、まあ、制作側と、まあ、いろいろあったんですよね、多分。だから困って今新しい監督と新しい作家で内容が続いてるんですけれども、うん、
ストーリーを簡単にご紹介すると、うん、コ・ヒョンジョンさんが、うん、アナウンサー出身で、うん、はい、韓国の、女性としては初めての大統領になるという、まあ、ストーリーなんですよね、
う
ん、で、クォン・サンさんが検事をやっている、
うん、で、まあ、コ・ヨンジョンを助けてあげているタイプになるので、
はいはい、で、チャ・インピョさんがちょっとまあ冷徹な感じのイメージで、うん、コ・ヒョンジョンさんの
競争相手ですね、
競争相手ライバルみたいな感じのストーリー
なんですよね、韓国でよくあるトライアングスタイルです、
うんうんうん、はい、はい、で、今日はこの大物の重要な登場人物、うん、はい、チャ・インピョさんを今月の俳優としてピックアップ、はい、ということになるわけですね、
はい、はい、まずチャ・インピョさんですが、うんうん、1967年10月14日生まれの俳優さんです、うんうん、まあ、韓国の方とか、まあ、日本の方でもご存知の方はたくさんいらっしゃると思いますが、デビューしてその次、うん、翌年に、うん、愛はあなたの胸にっていうドラマがあったんですが、うん、そこでいきなり主役で出演されて、うん、そこでオートバー乗ってる姿とサクソフォンを吹く姿が出たんですよね。それで今みたいな男性の俳優さんが人気になった、アルちゃんとかミナンとか言うじゃないですか、ミナンベウ、美男子俳優、うん、その元祖の方なんですよね。それでドラマの中で相手役だったシン・エラさんっていう女優さん、まあ、実際に今結婚されて3人の息子もいましてね、幸せにな
って、シン・エラ氏も子供さんがいらっしゃるんですね。
シン・エラ氏は可愛かったよね、
可愛い、今も可愛いです、全然変わんないんですよね、
すごい年取らない顔だよね、
う
ん、
そうです、
私もシン・エラ氏好きだったけどね、うん、顔見てもういい人、
あ、そうですね、
もうすぐ見ていい人って感じだよね。
それにしても実際こう、うん、 あのドラマの中で共演して、うん、その関係のまま実際に結婚するっていうのはなんかちょっと羨ましい感じもしますよね。
そうですね、まあ、でも昔、まあ、たまにはあったんですけど、うん、韓国では、うん、でそれで、まあ、今代表的な芸能人夫婦みたいな方で、またプライベートでやってることがすごいいいことをたくさんされてるんですよね。ほうほう。実際にあの3人の子供がいるんですが、最初の男の子は2人の夫婦で生まれた本当の男の子で、その次の女の子2人いるんですが、うんうん、それは養子縁組してあの、まあ、もらってきたっていうか、はい、他の国
に行
った
んだよね。
それはもともとはシン・エラさんの方がすごい熱心なクリスチャンの方で、教会のその宣教師活動とか奉仕活動をたくさんやってたんですよね。いろんな、あの東南アジアとかいろんな国に行って、で子供たちを助けたりしてたんですが、そこにチャインピョさんも一緒にやるようになり、そこで自分も感銘を、まあ、受けたっていうか、何か神からの告げがあり、子供を2人をこう娘に養子
縁組したんですね。でもさ、素晴らしいことだよね、うん、偉いしね、本当にすごいと思う。
まあ、日本では白い巨塔、まあ、ドラマですね。
すごいね、そう、白い巨塔、
まあ、韓国の白い巨塔も日本でもまた話題になったりしてますから、うん、 そうですね、それとか、まあ、英雄時代とか、あと僕が覚えてるのは1999年なんですが、うん、ワンチョっていう
有名な作品が、
有名なドラマがあって、そこでの印象は本当に強いですね。
なんか端正なお顔立ちをしてらっしゃるので、うん、サックスを演奏する姿がまたかっこいいんだろうな、うん、ムーディーなんだろうなっていう感じがすごいしますね、
う
ん、
そうですね、あのすごいインテリな顔だから、
そうですね、
あの、うん、前はモデルもやったんだよね、うん、だからすごい背も大きいし、うん、あのうまかったと思う、う
ん、あと元祖そうモンチャンペウ、あの体が筋肉こうマッスルな感じの、
はいはい、昔あんまりなかったんだよね。昔
多分チャインプさんが始めぐらい
じゃないですか。その時代はみんな俳優って王子様 の、 やの人が多かったの、
う
ん、こう綺麗な王子様、
う
ん、でもチャインピョンはちょっと体がすごかったので、
ガッチリして
た、ね、その時はそうだね、
でガッチリしてそのピタッとしたスーツ、それがまた似合うんですよ。
かっこいいでしょうね。
そうなんですよ ね、
そうですね、
似合ったよね、
うん、それにプライベートでそうでっかいバイク乗って、うん、あのカフェとかでサックスを吹くその姿で
も、いい
そのドラマすごかったんですよ、その当時。
かっこいいですね。へー、
そう、人気すごかったよね、
うん、でもこうクールな役柄っていうのが多いんですか。
そうですね、なんとなくそういう役が多いような気はしますけどね。やっぱりこう、まあ、笑うとすごい優しい顔してますが、
目がなくなっちゃいそうな感じだね、
はいはい、普通の無表情の時はすごいキリッとしてなんかこうバシッとなんか完璧人物みたいな、そういう、
はい、完璧主義者なん
です
ね。
そういうのがあるので、多分そういう役が多いんじゃないかなとは、まあ、個人的には思いますけどね。
笑うとね、すごい優しい、
うん、そういう人が笑って目がなくなっちゃったりすると、うん、それにこう女性はコロッとやられるんじゃないかなって、うん、
多分そこがですね、
うん、かっこいいな。はい、さあ続いては5位の人生は美しい、うん、こちらはどんな作品でしょうか。
そうですね、これは、まあ、あの家族ドラマっていうことですね。韓国、まあ、昔からの言葉で、うんうん、家族が円満であればもう万事が、まあ、よくいくっていう、そういう、まあ、ことわざっていうか、あの、はいはい、漢字語があるんですが、うんうん、その通りのドラマで、またその舞台をソウルじゃなくて済州島で描いてるんですよね。
済州島、
はい、済州島、
うん、それは美しい島だね。
そうですね、やっぱり最近のドラマってやっぱりこうなんか人間の黒いところを描いたりとか、
あ、
なんかいろんなそういう系が多いじゃないですか、やっぱりみんなそういうちょっと刺激を求めたり、
う
ん、アクションとかやっぱりあったんですが、でも幸せなんだろう、やっぱり家族が円満で、この人間同士のこう、まあ、家庭内の愛じゃないかっていう、そういう企画で作られたドラマなんですよね。ですからあの夫婦、まあ、家族の話なんですが、この夫婦は再婚してるんですよ。で60代の夫婦 で、
うん、
でそれぞれ 子供が1人ずついて、うん、でまた再婚してまた2人の子供ができたんですよ。だから4人兄弟で、上の2人は、うん、あの、まあ、違う母と父が、
う
ん、
そう
です
ね、
でその2人、下の2人はその再婚した夫婦、
うん、
でまたその再婚したそのおじさん、お父さんのまた兄弟がいまして、
うん、
兄弟の息子さんとかもまたここに出てきたり、
うん、
まあ、みんなそういう家族単位のまた最終島って、まあ、ある意味小さい島で、うん、ごく一部な町じゃないですか、
うん、
そこで、まあ、自分に与えられたその状況だったり仕事を、うん、一生懸命頑張っていくっていうすごい温かい愛が あるドラマですね。
このドラマのチェジュ島がまあ背景ということで、うん、やっぱりこう穏やかな家庭環境というか、うん、はい、まあ、そういうのもチェジュ島の美しい風景にやっぱりマッチしてるんでしょうね。
そうですよね。
行ったことあります？ケタ君。
僕ないんですよ。
え、ないんだ。
ないんですよ。
え
って本当です、ないですよ。
その沖縄みたいな感覚なんですかね、日本でいうと。
まあそうじゃないですか。昔はやっぱり新婚旅行って言えば最終島だったり。
最初とはみんな一度は行くけどね。
あの父親のお姉さんがそこに住んでらっしゃるので、うんうん、行こうと思えばいつでも行けるんですよ。
あ、なるほど。
なんか機会がないっていうか。
え、大学で旅行時も友達と最初行けなかったの？
みんなでプサン、
あ、プサンか
に行ったことはあるんですけど、やっぱりないですね。
この修学旅行をに行く島っていう感じ。
最近はね、夫婦として親子として、うん、あの親を行かせたりとかするのね。そこね、あの花が菜の花とか、うん、はい、すごい有名で、うん、海も綺麗し、うん、あと皆さんが大好きなあのドラマ撮影地ですごい使ってるのね、
う
ん、
そうですね。
太陽市新規もそうだったし、うん、あとオールインも、うん、あのすごい、もう撮影場所今もそれが観光地になってドラマ撮影場所すごいいっぱいあって、もう最初とはもうドラマの出番の場所になってるし、うん、あとまあカジノ、あのホテルがすごいたくさんあって、うん、もうカジノでなんか撮影する時も皆さん使っているし、うん、あの最初とってあのご飯もあの海鮮物が、
そうですよね、多分すごい新鮮じゃないですか。
すごい美味しいのよ、うん、もう本当に。だからあの最初とは行った方がいいと思う。あと
行きたいな。
あのハヤトホテルがあるんだけど、そのハヤトホテル の敷地にベンチがあるのね、
はい、
それあの修理、
あ、はい、
そこのベンチもすごい有名であって、うん、そのベンチが、まあ、撮影地でもあるんだけど、すごい海を眺める時すごい綺麗なの、うん、
あ、はい、
夕日を見る時とか、うん、だからあのもし彼女ができたら、はい、そこのベンチ行ったらすごいと思う。
別に僕はここ一人で行ってあのオープンカーとかレンタルして、
うん、あ、いいね、
ドライブとかしてみたいです。
かっこいいですね。
あと釣り、やっぱり男のロマンです、ドライブと釣り。
あ
ドライブと釣りは男のロマンなんですか？
ロマンですよ。
へ、
釣りは遠かと思うけど、
釣り
でロマンなの？
はい、釣り、海まで出て、船で出て、
なんか相川翔みたいね
普段そういうのあんま経験できないじゃないですか。海行ったり船乗ったり釣りしたり。
昔ね、あの最初と の、 あの海の中が世界で10位の中に入ってたの、
うん、
そのすごい綺麗なの、そこ。ただ今あのやっぱり地球温暖化で海がね少しあの温度が高くなって、はい、最初ともあの今大変らしい。まあ、リオの沖縄もサンゴがね被害を受けて大変な、まあ、やっぱり自然を、ね、大切に守らなきゃいけないんですけど、ね、リオの皆さんもソウルばっかり今行く人が多いと思うんですよ。やっぱり買い物とか、ね、いろんなことを体験する。ただし最初と行ってない人は全員見てほしいんですよ。安いし、
そうです、ね、
しかも撮影場所がいっぱいあるから、うん、いろんなことをあの今ね撮影場所に観光客のためにいろんな看板が出て、すごいいろんな体験できるようになってるのね。写真撮る場所はたくさんあります。なのでこの最初と皆さんぜひ行って、あと滝もすごく綺麗なんだけど、はい、遡る場所があるんですよ。本当は上がってるのに下がってるに目の錯覚になる場所もあって、皆さんちょっと経験してほしいな。本当に不思議な場所なんですけど、まあ、それも含めて最初と花も綺麗ですから、うん、まあ、あの本当に行ってほしいですね。
そうですね、山もあってちょっと登山が好きな方は、うん、そこでここでもちょっと軽く行ける感じですよね。
大韓民国は今南しかないじゃないですか、うん、今あの分断されて、で韓国で一番大きな山は西首都にあるんですね、
うん、
ハンラ山って言います、
うんうん、
上見ると雪が積もってるんですけど、うん、高橋さんも時間があったらあのハンラ山とか海とか見に行ってください
母もまあ行ったことがあるんですね。私はないんですけれども、う
ん
う
ん、なんて言ってました？
綺麗だったって、はい、
みかんも美味しいですよ。
あ、そうです、みかんはすごい有名だもん。
あ、ドラマで見ました、うん、この最終島なんですけれども、うん、お二人 の、 あのおすすめ旅行のコーナーでいずれこうピックアップしてね、あの伝えていただけたらなと。
そうです、もう一度なんか正確にいろんな、
うん、はい、改めてこう、ね、地名とかをちゃんと皆さん調べてお話をしていただけるといいなと思います、はい、人生は美しいって、うん、こうパソコンで検索するといろんなドラマが出てきたんですよ。このドラマも出てきたんですけど、うん、別のドラマも出てきて、うんうんうん、人生は美しいって結構同じ題名で別のドラマって 韓国でもあるんですか、
う
ん
う
ん、
まあ、海外にもそういう映画あると思うんですが、まあ、やっぱり人生っていうのは、まあ、人間がね、
人生は美しいっていうなんか題名いっぱい出そうじゃない、まあ、全く題名が同じものは結構ありますね。
あ、でも別にあのシリーズでもないし、うん、つながってもないんですよね。
ポスター見て、あ、これが新しく出たものなんだと、まあ、見るときあるけど、
うん、やっぱりこう最終回に近くなってくるとどんどん上がっていくわけです ね、 ですね。このドラマも、ね、
長い、
ね、最終回に近いですもんね、うんうん、
まあ、結婚 その中で結婚したりとか、
うん、気になっていくのね。
もともと63回っていう長いドラマですから、はいはい、やっぱりいろんなストーリードラマが中に入ってるんじゃないですか、
うん、
だから、
うん、
こう若いこうカップルどうなるのかとか、
そうですね、
はいはい、
で、あの日本人の、まあ、日本人の女優さん、あの、うん、はい、冬木優子さんも出てらっしゃるんですね、
そうですね、
よく出ますよ、
うん、韓国ではユーミンっていう名前で、はい、あの活動されてまして、うん、いろんなあのアイリスにも出ましたし、
そうですね、
はい、いろんな作品によく出ますね、はい、韓国ですごい人気ある女優さんです。
う
ん、それでもオーリンでも出ましたね。あ、イ・ビョンシュと縁があるかも、そういえば、
は
い、
オーリン
オールイン、
オールイン、あ、オールイン、
韓国語で発音してオリンなんです、
そうですね、
はいはい、
すごいいい演技者ですよ、うん、あの韓国でも人気あるし、
やっぱり韓国の女優さんとは違う雰囲気を持っていらっしゃいますから、うん、それはすごく人気あるんじゃないかなと思います、
はい、それにしてもこう別の国で、うん、別の国の言葉で、うん、しかも女優さんをやってらっしゃるっていうのは、うん、すごいことじゃないですか。
すごいことだと思います。本当に大変だと思いますよ、
ねえ、はい、もうあのユミンさんが、うん、こう、はい、韓国で演じてらっしゃるときは片言っていう感じが、
は
い、
今はもうしない
です、もう全然しない
です
ね、
しない、
それってやっぱりすごいことですよね、
はい、すごい努力はしたと思います。
ねえ、はい、
そうです、
ね、努力されたんでしょうね、うん、すごいな、私も頑張ります。
はい、
さあでは今月のランキングおさらいしておきましょう。第5位は人生は美しい 19.4%、 第4位は隣の家の敵 19.9%、 第3位は結婚してください 20.6%、 第2位は大物 25.3%、そして今月1位はジャイアントで 28.7% ということになりました。以上10月の韓国ドラマ視聴率ランキングのコーナーでした。さあ続いては大好評孫さんのレシピのコーナーです。今日はどんな料理を紹介してくれるんでしょうか。
はい、今日は韓国の誕生日に、まあ、皆さんもよく分かると思うんですけど、はい、まあ、でも韓国のこと知らない皆さんもたくさん今ラジオを聞いてると思いますから、わかめスープですね、はい、わかめスープはあの韓国であの誕生日時にあの必ず食べる、
うん、なんで食べるんですかね。
なんで食べるかというと、わかめにはミネラルがすごい多くいて、酸味がね、うん、栄養がすごい必要なんです。でもお金がない時代にあの簡単で手に入れることってわかめだったらしいんです、昔。なので必ず子供を産んだ後はこの女性にわかめを食べさせて栄養を入れるんですけれども、その子供がそのお母さんが産んだその日のことを思い出す食べ物って何だと思うと、やっぱりお母さんのわかめスープだから、それで子供がそのわかめスープをあの食べるようになったんですね、はい。
あの日本も昔は子供を産んだ後によくわかめとかわかめスープとかにして飲んでたらしいですよ、すごい昔は。
うん、そうなんですか、
はいはい、ちょっと聞いた話なんですが、あの、うん、専門家によると
来た、専門家によると来ました、
やっぱり子供を産むと出血量が結構多くなるじゃないですか、だから綺麗な血を作らないといけないのに、わかめにその栄養分、鉄分とかミネラルがたくさんあって、あの新しい血を作るのに本当にいいものらしいんですよね。
うん、
そこから来たんじゃないかっていう。
うん、ケイタ君ね、久しぶりに行きました、はい、ね、専門家によりますと、
はい、じゃあその専門家によるわかめスープを、
はい、専門家によるわかめスープじゃないですよね、これはね、孫さんの、
今孫さんがご自身を
専門家、
そう、専門家、
専門家
期待できますね、
わかめスープの専門家、はい、楽しみにしております。
そのわかめスープは皆さんがあの焼肉屋さんでよく食べていると思うんですよ。焼肉さんでよくわかめスープとか置いてあって、あ、これ利用のわかめスープと違うんだなと思ってるんですけど、紹介しますね。わかめを 50g、 長ネギ 8cm ぐらい切っておいて、牛バラ肉落としを 50g、 わかめ 50g だと 4,5 人前なんですね。牛肉があんまり多くなると脂っぽくなるんですよ。ひき肉でもいいです。すりにんにくを小さじで1、だしだ大さじで1、
チ。
これ出したがね、一般のスーパーでは売ってないので、やっぱり韓国職員売ってる場所に行かなくちゃいけないですね。市の区でよく売っていますが、まあ、全国の皆さんですから、
インターネットとかでもね、今は、ま、
購入できるんで、
でも代用として本出汁とかではダメですか？
本出汁だと魚の味がするので、この代用としてするならば、できればハマグリ粉、スーパーで売ってるのが鶏ガラ、それを代用として使ってほしいの。魚をあんまり入れちゃうと匂いがちょっと違うので、このわかめスポにはまあ、アサリ入れてもいいから、アサリを準備してもいいです。醤油が大さじで1、ごま油が小さじで1、胡椒が少し、はい、まず鍋にね、800cc のお水を入れて、その中にわかめを入れます。わかめ入れる時に塩振ってますよね、わかめに。それを水でちゃんと洗ってほしいです。洗っても塩分が残ってるから、さっき言った醤油が1なんですよ。それでわかめを切って入れてくださいね。それで茹でます。そしたらそこでだしだを大さじで1を入れてください。そうすると薄い味でもない濃い味でもない、ちょうどいい味になると思うんですよ。そこで火をちょっとだけ小さく変えてください。もう沸騰したら、それでお肉を入れますね。でお肉最初は赤いじゃないですか。それが茶色になった時は火が通ったことだから、色が変わったらそこに醤油大さじで1を入れて火を消します。そこでごま油小さじで1、あと胡椒、あとすりにんにくも入れてください。そうすると焼肉で食べたわかめスープがここでもう味わうと思います。でここで日本のわかめと違うのは何かなと思ったんだけど、まあだしもあると思うんですけど、まあにんにくですね。すりにんにくそのまま入れるとにんにくがすごいんだけど、ごま油と一緒にいった時は香りがすごいので、ポイントはごま油あんまり入れすぎちゃうと気持ち悪くなるので、ごま油はあくまでも香りだけです、ね、その気持ちでやってですね。で、まあ、もちろんさっき言ったネギは8センチ切ったじゃないですか。それ千切りでこうちゃんと切って、火を閉じてから鍋に入れてください、うん、そうするといいわかめスープができますね。
これ結構簡単でいいですね。
簡単です。ただちょっと味をここで、これ定番ですけど、はい、これ味をちょっと深めるのには大根をちょっと入れてもいいし、
そうですね、
で大根入れると正月のわかめスープになりますよね、うん、あでも白菜とか野菜は入れないですよね。大根かあとハマグリ、アサリ、ね、そうすると味がちょっともっとこう深い味で、こう海鮮の味ですごいいいですね。
今わかめってこう生のわかめじゃなくて乾燥させてるわかめっていうのが結構使ってる方多いんじゃないかなと思うんですけど、はい、っていう方は結構最後の方に入れた方がいいんですかね、ふやけちゃうから。
そうですね。そうすると、あ、乾燥したわかめだとやっぱり美酒で置いといてやった方がいいですね、
戻して。
そう、無事で戻してやった方がいいです。
じゃあ直接お鍋に入れて戻すんじゃなくて、
美酒で置いとく、置いといて
戻したものを最後に加える感じがいいですかね。そうですね、
は
い、
必ず今塩のわかめを私基本的に、なんでかというと安いからそっちが一番安かったので、多分1袋 100g も 150g もあるけど、まあ、50g だったら大体4人前や5人前ができると思います。
わかめが主役ですからね、
うん、そう、わかめが主役。
はい、ということで今日は、専門家によるわかめスープの講習でございました。そうそう、はい、はい、皆さんもぜひご家庭で作ってみて、その感想など教えていただけたらと思います。メールお待ちしています、はい、さあ続いてはケイトのハングル講座のコーナーです。今日教えてくれるのは何でしょうか。
はい、今日のケイトの韓国語講座は姉モテです、うん、
気合が入ってますか
姉モテ、
これ分かりますか。まあ、これどっちともや、まあ、やらないっていう意味なんですよね。
はいはい、
ね、で、アンヘモテ、この前のアンとモ、この違いなんですが、これによってアンヘはやらない、
うん、
モテはできないっていう意味になるんですよ。一文字の違いでこういう意味が違ってくるので、まあ、使い方ちょっと気をつけてくださいっていう意味で、
ほうほうほう、
うん、でも今アンヘモテってこうヘで、下体で終わっちゃうと、もうやらない、できないってこういう言い方なので、姉よとかモテよとか、こうやってちょっと優しく言った方が、
よをつけるとこうちょっと敬語のような感じになるんですね、
はい、うん、そうです、やらないですよとか、できないですよ、姉よモテよ、
まあ、やれないのがモテよだね。
あ、そうですね、モテよ、やれない、まあ、できない、うん、これやってってもらって、あ、自分がやりたくない、まあ、やらない場合は姉よって言って、これやりたいけど、やりたい気持ちはたくさんあっても自分のなんか能力範囲が超えてできない場合はモテよとか、
理由があってできないのはモテよなんだよね、うん、時間がなくてできない場合もあるし、うん、いろんな時はモテよ。でも姉は自分の意思でやらないっていうことだから、うん、気をつけなきゃいけないよね、この言葉使う時は、
うん、 そうですね。
そう、うん、ちょっと気をつけない、姉よっていうのはやりたくないことでしょ結局、うん、そうだからできれば皆さんはもっかよとかもってよとかね、もっかよいけないとか、なんかもっとうまく使ったらいいなと思いますね、アンより。でもさっきのあのケイタの演技よかったね、もう一回
姉モテ、
あドラマのようになったよ。姉モテ、
確かにあの一気にケイタ君にですね口ひげが生えたかのような、ちょろっと口ひげが生えたかのような感じ
ですね。今すごい腹から声出しました。
でも、うん、姉モテを続けて言ったらやらないやれないしみたいな、こうちょっとあの本当にこうやりたくない時ね。
例えば、まあ、よくドラマのセリフであるような、うん、あの、うんことなんですが、例えば何かやってよって言って、あモテモテモテ、結構こう繰り返して言いますよね、モテモテ、いや違う姉姉姉と、
うん、急に変わるね、
違うこれ自分からやらないんだどっかで見たような気がしますけどね、
はい、結構ありますよね、はい、聞くあのシーンも結構あるんじゃないかなと思います、うん、ということで今日は姉やらない、モテできないという2つの言葉を教えてもらいました、うん、
はい、
以上ケイタのハングル講座のコーナーでした。さあでは最後に韓国文化院からのお知らせです。先週からちょこっとお話ししておりますこの韓国文化院インターネットラジオ何でもかんでもの公開放送が決定したんですよね、はい、で、日にちは12月の4日土曜日、会場は1時半開演2時ということになっておりますが、内容が決まってきておりますのでご紹介したいなと思います、はい、まず韓国芸能トークと裏話、そして皆さんからいただいた質問に私たちが答えるコーナーもありますよね、はい、そして、キフさんと入江陽介さんのスペシャルライブ、あとですね皆さんとこうクイズをしていきたいなと思っています、うん、この放送を聞いてるからこそ分かる問題だったりとかっていうのもね、はい、いろいろ用意してもうよく考えてこちらも用意しておきますので、はい、皆さんもぜひ最初から放送を聞き直していただきたいなと思います、うん、出演者私たちとの記念撮影もあるんですね。
抽選ですけどね、
抽選で、うんうん、はい、あのもししたいという方がいらっしゃったら、うん、おっしゃってくださいね。
いらっしゃらない場合もあるんですか。
そうそう、場合もありますから、
そうですね、はい、あそういう場合もあるんですね。
私たちうぬぼれちゃいけないんですよ。
来なくていいです。
もし誰もいなかったら私たち選んで撮りたい人選んで撮っちゃいますから、ま
あ、そうですね。もしあの孫さんのところに誰も並ばなかったら私とケイタ君が並びますから、
あの、ね、専門家によると専門家によるとこれはないと思いますよ。
専門家の意見は正しいですかね。
専門家によるとケイタ、金ケイタ専門家によるとそれはないらしい
です。今回の専門家はケイタ君、はい、そして、はい、これちょっとぜひ見てほしいなと思います。あのですね、うん、私たちの思い出の一枚ということで、うんうん、写真を用意しますので、はい、もしかしたら孫さんの生まれた時はこんな感じだったよっていう写真とかですね。そうですよ、
子供の時に
全部
うちはそういうことはないよ
とか
ないけどあるかもよ。
孫さん の, あのチョコレート腹筋かっこ20代みたいなものももしかしたらあるかもしれないし、
ああ昔
もしかしたら圭太君の本当に恥ずかしい写真とかね、いろいろあるかもしれないの で,、
うん、そうです。まだ選んでないですからね、はい、写真はどうしようかなって思ってるので、う
ん、プライベートショット、
うん、私も選んでない。
ここでしか見られないもの
に、ここでしか見れないものでしたら、うんうん、ね、どんなものが来るのかな。恥ずかしいものはじゃあ高橋由紀さんがやって、
いやいや恥ずかしい、
女なのに女の子なのにこうすこうね、こう何かこう相撲踊りみたいなこう格好してとか、そういうこと、そういうことを指しのあるらしい、あると思うよ。専門家によると、専門家によるとあるかもしれないから、そういう指しにね、
皆さんのね、こうどんなオフショットがあるか分かりませんが、うん、ぜひぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。詳しくは韓国文化院のホームページをご覧くださいね。ということでエンディングの時間となりました。今週は10月の韓国ドラマ視聴率ランキング、そしてドラマ大物に出演中の俳優チャ・インピョさんをピックアップしてお伝えしましたね。孫さんのレシピではわかめスープを、ケイタ君のハングル講座では姉モッテなどをご紹介していきました。来週は韓国の K-POP ランキング、そしてもちろんケイタのハングル講座もありますよ。来週はどんな言葉を教えてくれるでしょうか。さて番組では皆さんからのメールお待ちしています。ケイタ君に教えてほしい韓国語やピックアップしてほしい俳優や歌手、また こんな特集をしてほしいなど皆さんからの感想ご意見お待ちしています。メールは韓国文化院のホームページから送ることができます。お気軽にお送りください。ということで来週もお楽しみに。それでは皆さん、
アンニョンハセヨー。
이 나이에 샀다 인형을